皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。今回のテーマは肖像権についてです。それでは二宮弁護士、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて早速なんですけれども、肖像権とはどういった権利かご説明していただけますか。
はい、肖像権は簡単に言うと自分の顔とかと容姿とかを勝手に撮影されたり公表されたりしないっていう権利です。
はい、
肖像権は具体的に法律とかで定められているってものではないんですけども、人が人として持つ人格としての権利に由来するっていうことで判例上認められているという権利になります。
撮影とか公表されない権利ということなんですね。
はい、
じゃあ勝手に撮影されてネット上で公表されたらどうなるんですか。
公表が肖像権の侵害っていうふうに判断された場合、その侵害した人、公表した人に対して損害賠償を請求したり、ネットとかからの削除を求めたりっていった法的措置を取ることができます。
はい、
ただ削除や損害賠償請求を求めるには違法な肖像権侵害というふうに言えなければなりません。
違法な肖像権侵害ですか。これどういった場合に違法ってなるんですか。
違法な肖像権侵害かどうかっていうのは、撮影の対応どういった仕方でしたかとか、あと公表の仕方によって判断されてきます。具体的に言うと、顔とか姿などの撮影公表をされた人が、被る精神的な苦痛っていうものが社会通念上受忍すべき限度を超えていると言える場合に肖像権侵害として違法っていうふうになります。
はい、社会通念上受忍すべき限度を超えた場合ですか。難しいですね。
そうですね、この社会通念上受忍すべき限度を超える場合っていうのは、法律用語で不法行為による損害賠償とか請求するときとかによく出てくるんですけども、簡単に言うと普通の人なら我慢すべき程度の侵害っていうであるかっていうふうなイメージになります。
あ、なるほど。
その判断要素として撮影される人の社会的な地位とか活動の内容、社会的な活動の内容とか、あと撮影の場所とか撮影した目的とか撮影の方法、どういった形で撮影したとか、であと撮影する必要性などっていうのが考慮されてきます。
はい、いろいろな事情が考慮されるということなんですね。では具体的に説明していただけますか。
はい、例えば政治家など公的な地位にある人とかが、行動とかで道路とかで政治的な活動などをしているところを撮影して、でその撮影した写真とかを公的な目的で利用する場合っていうのは適法になる可能性が高いと言えます。一方で特定の個人の人の写真を撮るっていう目的で、その人に分からないように隠れて撮影したりして、でそれを公表したりした場合は、その利用の方法によっては撮影が違法になる可能性が高いかなと思います。
でも公園とかで撮影した時に意図せず、他人が映り込むこともあると思うんですけれども、それはどうなるんですか。
公園とか の公共の場所っていうのは通常他人に見られることっていうのが想定できる場所なんで、プライバシー空間としての位置づけっていうのがそんなに高くはなくなってきまして、他人の姿が偶然入り込んだっていうだけでは肖像権の侵害にはならないと思います。
ああ、そうなんですね。
ただ他人が映り込んだ写真を、の公表の仕方によっては肖像権侵害になるっていう可能性もあります。
公表の仕方によってはですか。どういった場合に肖像権の侵害になるんですか。
はい、例えば写り込んだ人の写真を切り抜いて拡大して、SNS とかでコメント付きで公表したりとか、そういったことをするとその人を撮影して公表しているのと同じになりますので、違法となる可能性は高いです。
なるほど、今時ですね、切り抜きはまずいですよね。
そうですね。
では背景に写り込んだだけだと公表しても問題ないということですか。
背景に写り込んだ写真をそのまま公表するっていう形で個人が特定できないような、ちっちゃい、顔とかがちっちゃい写真とかそういったものであれば問題ないと思いますけども、個人が特定できるような写真だと、周囲の建物とか、撮影した場所が特定されて、その投稿の日時とかから 誰がどこで何をしていたか分かってしまうと場合とかもあるので、ちょっと気をつける必要があるかと思います。
まあ、そういう形で問題となるってこともあるんですね。
そうですね。過去の裁判例とかですと、ストリートファッションを紹介するウェブサイトの従業員がですね、通行人を撮影して無断でウェブサイト上に掲載したっていうことがありまして、まあ、電子掲示板でそのウェブサイトを見た人がその通行人を誹謗中傷するような書き込みをしたと、そんな事例でですね、裁判所がウェブサイトの運営者に通行人に対する肖像権侵害を認めて不法行為責任を負わせたっていうような事例もあります。
怖いですね。道路上の人でも無断で公表するとトラブルになる可能性があるってことですね。
そうですね。他人の顔が分かるように写っている写真を SNS とかで公表する場合は、本人の同意を得たり、顔とか、まあ、ぼかして個人が分からないようにして公表するのが無難だと思います。
無断で SNS なんかには公表しない方がいいってことですよね。
そうですね。あとそれと有名人とか著名人に関しては肖像権とは別にパブリシティ権っていうものがありまして、そちらの侵害っていうのも問題になったりします。
パブリシティ権ですか。それも初めて聞きましたけど聞いたことない権利ですよね。
そうですね。ちょっと難しい法律用語になるんですけども、うん、このパブリシティ権っていうのも判例上認められた権利になってまして、著名人とか有名人の顔とか姿っていうのはそれだけで顧客をお客さんを呼ぶ特別な力にがあるとされていまして、
うん、そうですよね。
例えば CM などをイメージしてもらうと分かりやすいんですけども、有名人が商品と一緒に出ることで商品の販売が伸びたりしたりします、
はい、
そういった有名人として持つお客さんを呼ぶ力、顧客吸引力っていうのを保護する権利になります。
確かに著名人の顔には力がありますからね。このパブリシティ権侵害されるとどうなるんですか。
肖像権と同じように使用の差し止めとか損害賠償の請求ができます、
はい、
このパブリシティ権を侵害したっていう有名な裁判例として、有名なタレントの振り付けを用いたダイエット法の事件っていうのがあります。
それはどういった事件なんですか。
はい、某週刊誌の連載で、有名タレントが歌を歌う時の振り付けを用いて、ダイエット法っていう形で記事で解説していたんですけども、その記事の中で有名タレントの写真とかも掲載されていたと。で、裁判所はこの有名タレントの振り付けを用いたダイエット法がタレントの顧客誘引力を利用しているとして、パブリシティ権の侵害を認めて不法行為の損害賠償を命じたっていう事例があります。
そんな裁判例もあるんですね、
はい、
でもなんとなく想像できますけどね。
そうですね、
有名人の写真は本当勝手に使ってはいけないってことですよ ね。
そうですね。
もちろんなんですけどね、
勝手に使わない方がいいっていうことですね。
はい、わかりました。本日は肖像権についてお話を伺いました。二宮弁護士、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属西明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市本町の西明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は、滋賀弁護士会所属彦根市の西明法律事務所にお気軽にご相談ください。